最近自民党の総裁選もありまして、皇室の、まあ、ご結婚の話もあるんですが、まあ、いろいろ、まあ、コロナの話もそうですけど、いろいろ、まあ、話を聞いてますとですね、残念だなっていう感じがします。日本っていうのはですね、これは過度に日本をよく言うとかじゃなくて、何しろ地球上のただ唯一のこの温帯の島国ということでですね、非常に独特の文化を作ってきたわけですね。しかも昔はほとんどの文化が大陸から来たという、まあ偏ったって言いますか、まあ先入観がある歴史観が多かったんですが、今はそうではなくて、むしろ縄文時代の初めってのは非常に古いと、まあ、3万年とか3万5000年とかに遡って、まあ、それからあと、まあ、皆さん多くの人は、縄文人とか弥生人とかいうような記憶っていうか頭があると思うんですけど、日本はちょっと違うんですよね。縄文人とか弥生人とかいう区別しないんですよ。日本人っていう外から来た人も元から住んでる人も、まあ、同じく生活するっていうんです。今はまあまだ今はそういう文化が残ってますよね。そういう文化を壊そうという人たちがいて、非常に私なんか悲しいんですけども、でその中で最も日本が世界に誇る、まあ、どんな、外の国とか外の民族でも日本人が誇れるところは、絶対的に誇れるところは、力づくはしないっていうことなんですね。日本は本当に不思議に力づくはしないっていう、こういうまあ素晴らしいですね、文化をよく日本が作った。やっぱそれにはまあ日本のが温帯の島国であるとか、気候が穏やかであるとかですね、それから来た人はみんな拒まないっていったことがもちろんその影響してるわけですけども、その一番象徴的なのは天皇陛下っていうものなんですね。これはね、戦争があったり、明治の初めからまあ日本は非常に辛い思いをしたんで、まあ東からは、西からはロシアが来る、東からはアメリカが来る、南からはイギリスが来るってことですね。白人連合に取り囲まれて、まあ、有色人種最後の完全な独立国だったもんですから、まあ、日本が標的になった、まあ、そのことはほとんど日本人に教えられてないので、まあ、あまりそういうふうに認識している人が少ないんですけど、まあそうだったわけですね。まあ、それに対して、まあ、ハリネズミのように頑張んなきゃいけなかったっていうことで、まあ、天皇陛下もですね、日本軍、まあ、その明治以来の日本軍っていうのはですね、天皇陛下の軍隊だったんですね。ところが皆さんよく知ってるのでは、例えば織田信長、まあ、これはまあ有名ですから皆さん知ってますね。織田信長の時の軍隊はですね、一番強かったのはもちろんその織田信長が 今川義元を破って、まあ天下で覇者になった頃ですね。その頃は織田信長の軍隊が一番強かったんですよ。それで天皇陛下はその頃京都のまあその住処におられたんですが、まあ簡単にはボロボロのところに住んでおられてですね、天皇陛下は軍隊まあいないと言った方がいいんですね。軍隊いないで、これね、もうこういうことを歴史でしっかり本質をですね、教え歴史の先生が教えてほしいんですが、これは子どもたちでも今の大人にもですね、なぜ天皇陛下は後ろに、天皇陛下の後ろに軍隊がほとんどいないのに、織田信長みたいな強い人が、軍隊いっぱい持ってる人がははーつって頭を天皇に下げたかってことなんですよ。なぜそういう国があったのかってことなんですね。それはもちろん中国の天子にしても、そのヨーロッパのハプスブルー家とかブルボン家にしてもですね、それからモンゴルのチンギス・ハーンでも、何でもかんでもですね、どこでもですよ、あるいは宗教でもそうなんですね。例えばイスラム教のムハンマド、モハメッドですね、ムハンマドも、まあ、強い軍隊がいるわけですね。だから人間っていうのはまだ少し野蛮なところがあってですね、ほとんどの場合力づくなんですよ。ですから力があるから頭を下げるっていう、そういう感じなんですね。それはもう遠くはギリシャ時代、アテネ、スパルタが まあ強かった、尊敬されてるってやって、やっぱり戦争が強かったんですね。力ずくなんです。もちろんローマは力ずくなんですよ。で、日本がですね、天皇陛下というの人をとにかく頂点にしようと決めたわけですね。しかし天皇陛下みたいな人が山ほどいるとですね、やっぱり階級制ができちゃうんで、まあ、天皇陛下は基本的にはお一人だと。あとの人は全部日本に住む人は日本人である。このね、概念ですね。まあ、やっぱり中心になる人、まとめる人がいないと、今でも難しいわけですから、当時はもっと難しかったわけですね。ですから、まあ、国をまとめていく人は天皇陛下だと。しかし他の人は全部同じだと。日本列島に住む人は全部日本人であると、まあ、これは細かいことで言うといろいろあるんですね。大陸から来た人も一緒の日本人だ、ユダヤから1万8000人来たっていう話もあるんですけど、ユダヤ民族も日本人だ、日本に住めば日本人だと。もうそのケチくさいこと言わないということで、それには天皇陛下が必要だ、この次なんですよ。じゃあですね、当時の人、今から2000年ぐらい前の人が考えたと思うんですね。天皇陛下の後ろに軍隊がいないのに、みんなが天皇陛下に対してははーっていうためにはどういう仕組みがいるのかと。まあ最初の頃の神武天皇とか、それから奈良時代の天皇はですね、それはある程度力がありましたね。まあ瞬間的には、ね、それから天皇を中心に戦うはあったこともあるんですよ。でそれはもう非常にわずかな期間で、もう平安時代の終わりになっちゃいますと、天皇は全然軍隊持ってないんですよ。だけど天皇が一番偉いんですよ。それが鎌倉時代、室町時代と武家の時代になっても天皇が一番偉いんですね。で、織田信長も天皇に頭を下げたわけですよ。天皇はもう織田信長が握りつぶそうと思ったらすぐ殺せたんですよ。まあ、外国、日本以外の外国は全部そうしたんですよ。全部ですよ、例外なく。ところが織田信長は貧乏の屋敷にいて、まあ言えばボロボロのものを着ている天皇にわっと頭を下げた。この仕組みをどうやって作るのかっていうのを考えたんですね。つまり日本列島に住む人間のうち天皇陛下だけを特別にしなきゃいけないんですよ。じゃあなんで特別にするかっていうことで、特別という人にするかっていうんで考えて、結論はですね、天照大神の五代下で、日本人の中で天皇陛下だけが、日本人の中で天皇陛下だけが神様の遺伝子を持っている。その頃遺伝子なんて知りませんのでね、まあ、神様の子供だと、神の子だとしたんですよ。そんなのがね、嘘のことはもう それは嘘だって今頃一生懸命言う人です。当たり前なんですよ。天皇陛下はですね、赤ちゃんとして生まれ成長し、結婚しなきゃ子供ができないし、まあ、そのうち食べないと餓死するし、そのうちお亡くなりになるんですから、これが神様であるはずないんです。しかしその神様であるかどうかということではなくて、軍隊が後ろにいなくても偉い人っていうのを、何を作ったのが日本人だけなんですからね。そうするためには一応天皇を神の子にしとこうじゃないかっていうわけです。じゃあ神武天皇は神の子になったけど、じゃあ神武天皇の次の天皇はもう神の子じゃなかったらダメだから、そこで男系相続にしたわけですね。これは女性の方が偉いと、人類にとっては大切なので、ご両親ですね、ご両親というと天皇のご両親みたいになっちゃう、両親ですね、お父さんとお母さんは自分たちのいい遺伝子を女性に出して、男にはちょっと悪い遺伝子を出すんですね。で、まあ遺伝子の中の傷みたいなやつを消していくんです。男の子が死ぬことによって。まあ今日はちょっとその話しないんですが、男の子はだから血筋っていうのがあってですね、お父さんの遺伝子をそのまま引き継いでるわけですね。ですから男系で相続しとけば、天皇は神の子である。その神の遺伝子が現在の天皇までつながってる。だから織田信長はそのみすぼらしいところに住んで軍隊も持ってない天皇を前にして、神様の子ですから手が出さなかったっていうことなんです。だから神武天皇の遺伝子は基本的にはですよ、まあ、もちろん人間世界ですから紆余曲折はあるんですが、 基本的には今の天皇と同じ遺伝子なんですね。その遺伝する遺伝子としてはですね、生活の遺伝子じゃなくて態度とか気持ちとかそういう点ですね。ところが奈良時代の少し前までは男系男子じゃなくて男系だったんですよ。男系で女性でもよかった。天皇陛下の子供に男の子いなければ女の子で天皇にする。しかしその女性の天皇がお亡くなりになったら傍系のおじさんかなんかの男系で次の天皇を決めるってやってたんですけど、どうもね、女性の天皇だといざこざが多くなるんですよ。一つは女性だから男性を深く愛したりしましてね、するとアメリカ行こうとか中国行こうとか言われると困るじゃないですか。だから自分の立場、天皇という立場の方を自分の感情とか利害関係よりか絶対に上にする人っつったらもうこれ男子になっちゃうんですよ。それで男系男子で、奈良時代からほとんど男系男子で天皇陛下を つなぐということになったわけですね。ですからまず天皇が神様の遺伝子を持っていると、これは概念ですね。それで男系にするとずっとその血がつながると、これが遺伝学ですね。それから女性の天皇だとどうしてもいざこざになるということで、これは経験ですね。それによって男系男子相続ということで力づくはしない。これはね、これが今日言いたいんですよ。いかに織田信長が力が強くても日本だけですよ。これは目の前にいる何の力もない天皇陛下に頭を下げると、これがねものすごく立派な哲学ですね。つまり力で支配しない、力が強いものは偉いと全部日本以外は考えたんですよ。だから中国の天子は力があるから強い、インドでもやっぱり王様には軍隊がいる、イスラムもそうだ、もちろんモンゴルもロシアもそうだ、ヨーロッパも全部貴族の王様が軍隊を持ってそれで威張る、アメリカも大統領が軍隊を持ってそれで戦争の時にイギリスかなんかと勝って、インディアンとも勝って力で世界を支配した。日本だけが力づくはしない。この力づくはしないっていうのは本当に誇りあると思いますよ。力づくが一番愚劣ですからね。暴力で相手をねじ伏せるっていうんですから、これほど愚劣なことないですよ。本当に日本は素晴らしかったなと、素晴らしいなと、今でも素晴らしいんですけど、素晴らしいなと思います。